キニマンス塚本仁希と農場桃子さんでお送りする明日のカレッジ。この時間は Today's Class。 今日のテーマは映画は社会を変えられるのか。今週21日木曜日まで開催中の大丸 USDGs 映画祭2023、こちらは東京の大手町丸の内有楽町を舞台にして社会課題を考える映画祭です。この映画祭のアンバサダーで映画キュレーターのアーヤ愛さんを今日はお迎えし、映画祭の模様や映画の力、そして映画は社会を変えられるのかというところを聞いていきたいと思います。アーヤ愛さんです。よろしくお願いします。
お願いします。
実はですね、私とあやちゃんはですねもう10年近くぐらいのお友達なんでございますのよ。
出会いは仕事ですけどね。
仕事で出会いましたよね、はい、私がもったいないキッチンっていう映画にね、うんうん、3年前に公開された映画ですけれど、うん、あちらの映画を、そのもともと配給会社が、はい、作りまして、その配給会社、はい、ユナイテッドピープル、なら私が今日行ってきた国際、ややこしいな、国際平和映像祭ユナイテッドピープルの元、社員の方。
そうですね、そこで働いてました。
講師近藤で仲良くさせてもらってます。
はい、こちらこそありがとうございます。
明日のカレッジのヘビーリスナーです。
はい、いつも YouTube で拝聴しております。
ありがとうございます。そんなあやさんはですね、今日は映画キュレーターとして来てくれまして、はい、どんなお仕事なのか、私もね実はまだよく分かってないところもあったりするので、聞いていきたいと思います。
はい、はい、お願いします。はい、
簡単にプロフィールをご紹介しましょう。
ありがとうございます。
アーヤ愛さんは大学在学中に訪れたシリアが、帰国直後に内戦に突入したことをきっかけに、社会問題をテーマにした映画の配給宣伝を手掛けるユナイテッドピープルに入社されました。その後2018年に独立され、社会問題に関わる映画イベントの企画運営や記事の執筆、教材作りなどに携わっていらっしゃいます。もう早速ですけれど、はい、映画キュレーターというお仕事、どんなものなんですか？
そうですね、一番多いのは、映画に関するイベントをやりたいっていう
上映会とか。
そうですね、上映会とかをやりたいけれども、どういう映画がいいかなかなか選べないっていう方に向けて、こんな映画はどうですかみたいな提案をするであったりとか、その映画の趣旨、イベントの趣旨に合わせてどういう、ゲストを呼ぶなのか、あるいは感想シェアの時間を持つなのか、何か体験をする時間を持つなのか、っていうような企画をする仕事っていうのもが今はメインで、プラスで記事を書いていたりもするので、それもどういう読者の方なのかとか、その冊子とかがどんなメッセージを伝えたいのかに応じて作品を選んで、こんなメッセージの作品ですよっていうのを紹介をしたりとかっていうようなことをしてます。
映画の師匠さんみたいな
とに近いかもしれないですね。
例えばうちの町で、うちの会社で、なんかイベントでちょっと映画を上映してお客さん集めたいんだけど、どんな映画がいいかしら、あと上映のその権利ってどうやって取るのかしらっていうところもお任せできる。
そうです、そうです、そうです。なので、配給会社さんと交渉をしたりであったりとか、当日までのいろんな調整をしたりであったりとかっていうようなところもやってます。
あとそのゲストっておっしゃってましたけど、ただ映画を見て終わりじゃなくて、その上映、今回のこのね大丸 USDGs 映画祭もそうと思うんですけど、映画を見終わった後でその映画の、テーマに関連する専門家の方だったりをお呼びしてトークをされるってこともすごく大事にされてるんですよね。
そうですね、それは本当に前に働いてたユナイテッドピープルで私が大きく学んだところでもあるので、そこは私の、同じく大事にしているところかなと思います。
その今はもちろん映画館はもちろんですけれど、その配信プラットフォームたくさんあって、別にわざわざイベントに行かなくても家で見れるし、配信待とうかなって思う時もあると思うんですけど、なぜこういうその映画祭というイベント、空間って大事なんですか？
そうですね、私も配信でももちろん映画見るんですけど、それこそ重い作品とかだとなかなか一人で見ずにずっとウォッチリストに入れてたりとかするかなと思って、それがなんか誰かと一緒にシェアしながら見ると見れたりとか、終わってからも誰かがいてちょっと感想をシェアしたりできると、こう心を共有、こうなんてでしょう、解きほぐすことができるっていうようなところもあるかなと思うので、その楽しさを知っていただくと結構リピーターになっていただいてるかなと思います。
農場さんいかがですか？映画キュレーターっていうお仕事があるってそもそもご存知でしたか？
いや、知らなかったです。なんかやっぱり映画好きな友達になんか面白い映画ないって て、聞いたらね、こう、はい、そんなんあるんだ、最近そんなんあるんだ、みたいなのはありますけど、あ、そういう仕事がね、あるし、でも、確かに、図書館だと司書の人がいるから、同じようにね、映画も、なんかいいなっていうふうに、ちょっと思いました。
農場さん的になんかその映画、まあものにもよると思いますけど、なんかその一人で見る派か、もしくはいろんな人と誰かと一緒に見て、見終わったで感想を言い合いたい派、どっちですか？
ああ、でもなんか私は結構人と見るのが好きで、やっぱり音量も全然違うし、画面の大きさも違うじゃないですか。なんかそこもすごいいいなと思うところですし、結構団体とかでも映画見る会とか一緒にやったりしてて、内部で。なんか、やっぱなんかこう、何かを見てから話し合ったりすると、同じ共有のね、ものがあったりして、でも意外と印象に残ってる部分が違ったりっていうところで、なんか映画見た後話すのも好きですね。
結構ね、そう、あのシーンがああだったよねって時で、私全然そういう風に見てなかった とか、ね、そういう、まあ、感想を言い合うとこでね、まあ、新しい発見があったりするの面白いですよね。で、ところでこの大丸 USDGs 映画祭、今年で4年目になる
そうで
ということ
すね。
ですけど、じゃあもうあれですね、コロナ、
あ、
もう
そうなん
コ
です。
ロナ
コ
真っ
ロナの
盛り
年
の時
から
に、
スタートしました。
まあ、そこから4年を迎えて、今年はどんな感じですか？
そうですね。今年も4年目になったので、この映画祭のファンになってくださってる方も結構いるみたいで、足しげく通ってくださってる方もいるかなっていう感じが見ていてしますね。
この大丸ユーですけれ
はい。
ど、大手町丸の内有楽町。
そうなんです。
まあ、ビジネスピーポーがいっ
そう
ぱ
で
い
す
集っ
ね。
てるエリア
は
で
い。
すよね。
そうです
大企
ね。
業の人たちとか。なぜこういう場所で SDGs 映画祭をやってるんです
そう
か？
ですね。もともとこの大丸 USDGs 映画祭は決して私が主催しているわけではなくて、主催は大丸 USDGs アクト5っていう団体になります。で、それは、この大手町丸の内有楽町のエリアを拠点としているいろんな企業さん、まあ、三菱地所さんであったりとか、プロジェクト自体はものすごいたくさんのイベントを年間を通してやっていて、その一つとしてこの映画祭もあるっていうところですね。
じゃあその SDGs っていう枠組みでいろんな、まあ、ことやってるけど、その一つとして映画見ていろんな人がトークして、でそこからちょっともしかしたら同じエリアで働いてるけどなかなか接点が持てづらい人たちと交流ができるっていう、そういう企みってなんで、なんだろう、
あ、そう
目
です
論見
ね、
じゃ
そう
な
で
く
す
て目
ね。
的なんです
一番
か？
はやっぱりそこで働いてる方々に届けたいっていう思いも、もちろんありますし、まあ、この映画祭をきっかけにこのエリアに来てくださるっていうことも、大事かなと思っていて、やっぱりなんかこのエリア、大丸いうエリアって多分普通はこうそこで働いてる人が多いかなと思うんですけど、さらにそこに他の人たちが来ることによって、またその街の多様性も生まれてくるかなとも思いますし、まあ、SDGs って結構その企業の間でもすごく広まってきてるかなと思う中で、でもそのなんかこのキーワードだけ知っていて、なんでこの目標が作られたんだっけ
なん
み
か
た
バ
い
ッジ
な、
つけてと
そ
か。
うですね、その背景の部分をもう一度立ち止まって考えようよみたいな場にできるといいかなと思ってやってます
そうか。じゃあ、
ね。
まあ、SDGs っていうのは、まあ、あくまでこう、まあ、入り口というか、わかりやすいキーワードだけど、でも実際にこの映画祭に来て、まあ、ちょっとこう、お仕事帰りにね、ちょっと夕方、夜に映画を一本見て、で、まあ、もしかしたらこれ結構なんでしょう、すごくこう、特殊な映画が集まってるわけでもなくて、普通にこれまで、まあ、大手のね、映画館で、はい、上映されたものもあれば、ちょっとこう、あ、なんかネットフリックスで見た感じがするなっていうドキュメンタリーもあります
ま
け
され に。
ど、こういう作品を、まあ、選ぶっていう作業、結構、どれぐらい大変なんですか？
あ、大変といえば大変な気もしますし、でもどんなメッセージをその毎年、まあ、これ主催されてるダメル SDGs アクト5の方々がどんなことを今年は伝えたいのかっていうのをヒアリングをした上で、じゃあこういうテーマどうですかっていうので作品を持ってくるっていう感じなので、完全にゼロから私が選んでるわけではないかなとは思いますか
今
ね。
年は例えばどんな作品が見どころ
そう
で
で
し
す
たか？
ね。今年は、まあ、過去3年やってきたので、これまでにまだ扱えていないテーマみたいなところでいくと、何気にずっと扱えずにいたジェンダー問題みたいなものであったりとか、あるいは海の問題は今まで結構扱ってきたんですけど、陸地における生物多様性みたいな話ができてなかったので、そういったものを選んでいたりですとか、あとまあこれまでこう ワンテーマというかワンイシューを扱ってくることが多かったんですけど、今年はもう少し俯瞰した視点で、例えばグレートグリーンウォールっていう作品だと、気候変動からどんな問題がさらに連鎖して起きているか、例えば砂漠化が進むことによって農業ができなくなって、食べ物が食べれないから貧困になっていく、貧困になると、難民として逃れていく人が出てきたりとか、女性であったりとか弱い立場の人たちが虐げられてしまうみたいな、実はこの、SDGs っていうこの目標が作られた背景でもありますけど、問題がつながり合ってるんだっていうのを見るような作品を選んだりとかしてますね。
で、今回のラインナップ見てみますと、海外の映画が多いように見えますけれど、日本の映画も ね、しっかりフィーチャーされてますね。
そうですね。なのでやっぱり、そこの、バランスみたいなのもなるべく大事にしたいなとは思っているので、海外の作品であったとしても、トークの方ではもう少しその私たちごとに感じてもらえるように、日本の問題の部分をゲストの方にお話しいただいたりしてます。
どうですか、こういう映画祭を通して、やってくる人たちもね、ちょっとそういうところに関心を持ってると思いますけど、見終わった後で何かこう反響とかフィードバックってどんなものがありますか？
そうですね、本当に、今年もオープニングがボブという名の猫っていうホームレスの方の映画をやっていたんですけど、なかなかその映画を楽しそうだなっていうので見に来たと思ったら、トークも含めて、実は私たちの身近なところにも貧困問題あったなっていうのをすごい考えたっていうようなアンケートの声がいただいたりとかしていますし、過去3年やってきた中で、2年前に見たあの作品今も覚えていますみたいな声をいただいたりとか、あるいは、ちょっと過去の作品にはなるんですけど、里に来たらええやんっていう、大阪のこうちょっと里親みたいなところの場所のドキュメンタリーやったのを見て、自分もちょっと里親制度、そのちょっとこう家庭がうまくいってない子どもたちを預かるようなことを将来やりたいと思いましたみたいな声をいただいたりとか、NPO でボランティア始めましたっていう方もいたりとか、なので心に残っているのプラスアクションをなんか踏み出していただいている方もいるかなっていう感じです。
素敵。それをなんか教えてくれるっていうのも嬉しいですよね。
そうなんです、まさにそういうのを聞くときはもう一番なんか生きててよかったって
農場さんはどうですか、ノーユースノージャパンの、若者政治参加を、の活動をするにあたって、もしかしたらその昔見た映画とか、その活動の中で見た映画でこう感銘を受けた、影響を受けたものって覚えてますか？
そうですね、でもなんか一つ思ったのは、多分去年だと思うんですけど、コペンハーゲンに山をっていう映画をしていて、それはコペンヒルっていうコペンハーゲンの焼却施設をスキーができる山にするみたいなので、たまたまあの映画見て今日行ってきたんですよ。だからなんかすごい完全に忘れてたんですけど、やっぱり映画見ていつか行きたいって思って実際に行くっていうことなんかあるなとも思いますし、あとはネットフリックスが作ったやつなんですけど、レボリューションっていうアメリカの女性議員がこう誕生するまでの道のりを描いたドキュメンタリーがあって、もうこれはなんかフィフティーズプロジェクトを作る時のみんなのバイブルっていうか、何回も飲み会とかやると夜流して、なんか同じところで止めて、もうこのセリフやばいよねとか言って、見たりとかしてるんで、結構なんかこう映画に励まされたりとか、いつかこれ日本じゃないものとかは、ここ行きたいなとか、なんかそういうインスピレーションにもなってるなというふうに思いました。
なんかその家で映画見ながらこうなんかワイワイするのもすごい楽しそうだなって思ったんですけど、こういうその大手町丸の内有楽町で真面目に働いてらっしゃるいろんな人たちがこういう場に集まると、なんかちょっとなんでしょうね、いつもその日頃やっている企業活動ももちろん SDGs 大事にされてる会社いっぱいあると思いますけど、なんか新しい視点もらったとか、新しい出会いがあったっていうところもあるんでしょうか？
と思います。なのでなんて言うんでしょう、やっぱり映画プラス基本的に40分間しかトークをやっていないので、一つのテーマについて全部は決して語れないんですね、なのでなんかその、このイベントきっかけにもう一歩先を知りたくなって本を買うみたいなことであったりとか、ゲストの方の別のイベントに行くみたいなところとか、今その入り口に1個なっているかなっていう感じはしますかね。
まさに今日ね聞きたかったことなんですけど、その映画は社会を変えられるのかというテーマでして、今入り口っておっしゃってくれましたけれど、確かにその映画が世界を社会を変えることはない と私は思うんですよ、うんうんうんうん、ただその映画の力っていうのは確実になると思ってますけど、あやさんもともと映画キュレーターになったきっかけとか何か。
そうですね、もともと別に映画の仕事をしたいって思っていたわけではなくて、私 の名前のアーヤって中東のシリアでもらったアラビア語のニックネームなんですけど、プロフィールでご紹介いただいた通りシリアに行って帰ってきたら内戦状態になってしまったの、
はい、
で、まあ、シリアのために何かしたいって思ってたところにピースデーの今日まさにミキちゃんが言ってきたイベントが生まれたきっかけである、うん、The Day After Peace っていうドキュメンタリー映画があって、
はい、
それにすごく感銘を受けてこれを広げたいって自分で上映イベントをやってったら、これ楽しいなと思って映画の世界に入ってしまったみたいな。
最初はもう純粋にこの映画めっちゃおすすめだからみんなに見てほしいって気持ちで始めた。
そうなんです、そうなんです。でそしたらなんかその当時私は法人営業普通に一般の企業でやってたので、うん、うちの方がいくら安いですよみたいな、でも私このサービスの中身よく分かってないかもしれないみたいな、うん、ところからこの映画だったら私はなんでこれが大事なのかとかなぜこれを知ってほしいかを心の底から言える、
うん、
なんかこれがすごく楽しいなって思ったみたいな、
ね、まあ私がアーヤちゃんをね知り合った頃からもう映画の、うんまあ配給会社を通して社会課題を考えるっていう道にも進んでましたけど、うんうんうんうん、もう本当にねもう毎年会うたびに目の輝きが増してるんですよこの方
ありがとうございます、
ね、でも本当に自分が心の底からこう、うんせるって信じられるものを、うんまあ、ずっとされてるからなのかなって、う
ん
う
ん、あとやっぱりなんかその私自身がすごくその映画によって学んでることが多いし、うん、出会わせてもらってる人がすごく多いのでなので多分それがすごく幸せだなって思ってるかなと思いますね、
うんねうんうん、で実際にその社会を変えるかどうかっていうのも、うんうんまあ、ちょっとねご意見聞いてみたいんですけれど、うんうんうん、こちらで X でねちょっと興味深いご意見がありまして、うんうんうん、としあきらさんからなんですけど、うん、映画で社会は変えられないというより変えさせてはダメ、うんうん、第二次世界大戦中どれだけのプロパガンダ映画が作られたことか、うんうん、というご指摘があります。
まさにそれはすごく私も思っているところで、うん、なんて言うんでしょう、うん、映画っていうのもそれこそ男性女性みたいにラベル貼るのと同じで大きすぎると思うんですよ、うんうん、私も映画の中の全部のジャンルは決して見てなくてホラーとかも全然見れないの で, なので、うん、映画って言っちゃうと大きすぎるなとは思いますし、私もいろいろ映画を見る中で例えばアクトオブキリングっていうインドネシアで大虐殺を行った方 の, にもう一度あなたがやったそのまあ、異形を異形かきかっこ異形を再現してくださいって言ってやらせるっていうドキュメンタリー映画があるんですけど、うん、でもその、まあ、大虐殺をした本人がすごくその自信ありげに話してたのは自分はその人の殺し方をギャング映画で学んだみたいなことを言っていて、うん、なのでそれ以外にも例えばネットフリックスにある、トランスジェンダーとハリウッドっていう番組が、はいうん、番組映画があるんですけど、はい、それとかを見ていてもその映画がトランスジェンダーの人たちをすごく異常な人みたいに描いてきたから、うん、そのイメージがすごくその社会に悪影響を及ぼしてるみたいなことも言われていて、なので映画は力があるからこそそれをどう私たちが使うかであったりとか、うん、どう届けるかなんだろうなっていうふうに思ってます、
まあ、それはどんなカリスマ的なリーダーでも同じことでね、うんうんうん、なんかあの人が言ってるから間違いない、うん、じゃなくてあの人があんなことを言ってるでそこに私はちょっと心が動かされる、
うん、
じゃあなんで心が動くんだろう、で誰かとこの話をしてみたら、うん、その人はどう感想を持つだろう、うん、っていうところから自分のまあ、考え方って深められると思うんですよ。だから本当におっしゃる通りそのプロパガンダのように、うん、もうこの映画がもう正論正しいみんなこの映画を見なきゃダメっていうのはちょっとそれちょっと暴力的だなって思うけれど、うんうんまあ、こういうね映画祭のようにこういう視点があるよこういう、うんうんまあ、生き方があるよってところで、まあ、感動した感動しなかったっていうところを、まあ、自由に話し合える場所って大事ですよね、
うんうんうん、そう思いますね。なので本当にドキュメンタリー映画とかも絶対に監督の意思がものすごい入っているのでなのでそれを映画を見るときは私は基本的に心をオープンにしてもうまっさらな心で見るのがいいなと思ってるんですけど、見終わった後の感情を改めてもう一度自分で静かに分析するというか、うん、じゃあこの監督ってどんな背景でこの映画を作ったんでやろうかっていうことであったりとか、他のじゃあ角度からこの問題ってどう見えるんだろうかとか、うん、そういうことを自分でまたさらに分析していく過程がすごい大事かなとは思ってますかね。
農場さん、ここまでの話であやさんに聞いてみたいこととかありますか？ あ、ちょっと音声が、聞こえないですね。あ、ミュートか
あ、
な？
そもそも
は
なんですけど、ごめんなさい。聞こえますか？は
い。はい、聞こえます。
い。映画をなんかどうやって探してるのかなというか、気づいたら終わってたとか、あと、なんでそういう情報わかるんだろうっていうので、なんか結構特にインディペンデントな、大きな会社がやってるものではない映画って、なんか本当気づかない間に上映終わってしまってたりとか、あるなって思うんですけど、なんかどういうふうに、まあね、こういう仕事されてると、どんどん情報が集まってくるっていうのあるのかなと思うんですけど、なんか、おすすめとかあったら知りたいなと思いました。
そうですね。でもなんか私の場合は本当にいろんな人とつながるが一番大きかったかなと思っていて、やっぱり結構いろんな領域にいる人が自分の領域に関わる映画は基本的に結構見るんですよね。ジェンダーに関わるものをやってる人だったらジェンダーに関わる映画を見るであったりとか、まあ他の環境問題のことをやってる人だったら環境問題の映画を見るとか、なのでそういう人たちとつながって SNS を見ていると、その人たちがいろんな映画を教えてくれるみたいなところがあって、なので映画との出会いも人との出会いで広がっていくなとは思いますかね。なので先週やってた「燃え上がる女性記者たち」っていうド
イン
キュ
ド
メン
の
タリー
映
映
画
画も
ね。はい。
私はニキちゃんと出会って明日のカレッジを聞いてたから知れました。
そうなんですか。私よりもっと先に 知って
よ、
ると思って
全
まし
然気
た。
づいてなかったので恥ずかしながら。
あれはおす
な
す
の
め
で、
です。
はい、
燃え上
い
が
ろ
る
ん
女
な
性
と
記
ころ
者た
に実
ち。
は入り口があるような気はしますかね。
基本毎日なんか映画見てる感じです
いや、
か？
そんなこともないです。なんか私の場合なんて言えばいいんでしょう、映画もなんですけど、一番は映画を届けるっていうよりは映画を通じてメッセージを届けるが一番やることなので、映画だけじゃなくてそれに関わる本もインプットしたりしたいですし、まあ、場合によっては演劇でもいいかもしれないですし、とかなんかそのいろんなものからインプットして、この一本の映画をどれだけこうさらに深く伝えれるかみたいなところを大事にしてるかなと思いますかね。
まあ今年もいろいろ注目の映画いっぱいあったと思いますけれど、なんかこう今とかこれからこんな映画を伝
最後のクロージングのイベントで流れる「ミッションジョイ」っていう、ドキュメンタリー映画があって、
え。
これはノーベル平和賞を受賞したダライ・ラマさんと、ツツ大主教っていう、まあ、ツツ大主教は、アパルトヘイト、人種差別の、差別撤廃のために尽力をされた方なんですけど、そのまあダライ・ラマさんはまあ仏教ですよね。で、ツツ大主教はキリスト教徒の、この宗教も母語も持ってきたバックグラウンドも違う2人の友情を描いたドキュメンタリー映画で、これ2人とも戦争であったりとか人種差別であったりとか、まあ、難民みたいな辛い過去を持ちながらも、それを怒りとか復讐に向けるんではなくて、いかにその優しい人に優しくするかっていう方に持っていく人たちなので、今のまあウクライナのこととか、戦争が絶えない社会において彼らから学ぶべき生きる姿勢というかが詰まった作品だなと思ってます。
私、このミッションジョイ、実は今日、ちょっと
ね、そう
先
です
行
よ
上映
ね。
見てきたんですけど、めちゃくちゃ可愛い
か
の。
わいいですよ
ダ
ね。
ライ
ほん
ラマ
とと そ
デ
う。
スモンド・ツツが、もう、おじいちゃんたちが、キャッキャキャッキャ、戯れてる映像がいっぱい出てき
少
て、
年めちゃくち
本
ゃ。
当にもう、小学生かっていうぐらい、お茶目な二人が、もう世界的宗教、まあ、権威じゃないですか。でも、本当にもう、人間、
まさ
らしいところが
に。
いっぱい出てて、でも本当に今おっしゃった通り、その差別とか貧困とか迫害っていうものを嫌というほど受けてきた、そんな人たちをたくさん見てきた、だけどなんでこんなにハッピーなのっていうところがね、いろいろこうインタビューとしてね、
そうですよ
詰まっている作
ね。
品なんですけれど、
そ
まあ、
う
こ
な
れ
んです。
が今週木曜日最後の上
そう
映に
なな んで
るん
す、そう
で
なん
す
です。で、そ
ね。
れのこう、さらにまた多面的に、そのメッセージを見るためのトークゲストをお呼びしているので。
おー、楽しみ。ここからは、あーやあいさんと一緒に皆さんから届いたメッセージを読んでいきましょう。今日のテーマは、社会が前に進んだと感じること。いきますね。こちら、ロブマチャコさんからいただきました。久しぶりに国際線の飛行機に乗りました。以前は食事のカトラリーはプラスチックの袋に包まれたプラスチック製のものでしたが、今回は紙の袋に包まれた木製のものや洗って使い直すシルバーのものでした。ご飯の入っている箱も油が染みにくい加工された紙製でした。トレイやコップなどはプラスチックでしたが、できるところから変えていくは前に進んでるなぁと思います。おー、確かにね、プラスチック、まあ、最近はコンビニとかでもね、まあ、一部木製のカトラリー使ったりしてますけれど、まあ、でもそれでもまだまだ昔と比べたら変わってる方ですよね。
思
まだ
い
多
ま
い
すよ
けど、
ね。
ゼロではないけれど変わってるです。
一気に変わってきた気がしますね。
あとこちらですね、アダム13さんからです。昔を知る世代になってしまいましたが、一番良くなったことはセクハラや人権的なことをみんなが意識するようになったことです。とてもゆっくりではありますが、かなりマシになったように感じます。正月に女性が振袖で出社なんて平成の初めの頃までは当たり前の光景だったのに、今ではそんなことがあったなんて信じられませんよね。
知らなかったです。
知らなかったです。聞いたことはあるかもしんないけど、本当にあったんだって、都市伝説かなって思ってた。私、
ジェンダー問題系も結構映画を見て、あ、過去ってこんなだったんだって学ぶことは多いです。
あとはその、当時の作品、まあ、映画でも何でも、ね、
本当に本当に。
なんかちょっとこう、バブル時代の映画とか、まあ、さらにもっと昔の昭和の時代、映画見ると、ちょっとなんか、うってこう、違和感持つ瞬間あるじゃないですか。うんうんうん、
まさに。
でも、それも、まあ、大事な、まあ、貴重な資料としてね。
そう思います、そう思います。だから、まあ、いつ作られたものかとかを見るっていうのもすごい大事だよなって思いますよね。
この頃はこれが当たり前だったけど、よくよく見ると、うん、あ、なんかちょっと批判的な目線が感じられるなって時もあったりするしね。
まさに本当そう思います。変わってきてます ね,
ですね、うん。セクハラに関してはですね、私がおばあさんになっても参加いただきました。私は昭和生まれでバブル世代です。働き始めた時にはまだセクハラという言葉ができたてで、朝の挨拶で、あ、君か顔にクマできてるよ、彼氏と夜遊んでたんじゃないのなどと平気で言われました。うわ、まあまあ、その時の返しもセクハラーとふざけて返すのが精一杯でした。今となっては笑って返していた自分にも問題があり、相手を助長させていたことを若い人に申し訳なく思います。ただ徐々に言ってはいけないこと、アウトなことが男性側に浸透しつつあるのは進歩かなと思います。
ね、
あやさん会社員時代と今フリーでやってらっしゃるんですけど、会社員時代なんか今 の, そのなんかなんか本当にもうここ数年で、はいはいはい、もう3年とか5年スパンでもいろいろ変わってるじゃないですか、うん、でもなんかあります。
私はなんかすごい幸いなことにそんなに直面したことはなかったんですけど、でも逆に言えば 10年ぐらい上のお姉様方の昔の会社はねって聞くと本当に驚愕することは多いなとは思いますね。ま
あ、そのお姉様方お兄様方お兄様方の時代と今比べると、まあ、そういうふうにおっしゃってるからには、あ、まあ、私たちだけじゃなくて、うん、お姉様お兄様方世代も
そうです、ね、
ほっとしてるのかなって、
うんうん、私なんかそれをこう変えてきてくださった方々がいて、で多分今も 100% じゃないから、これから私たちがどういうバトンをつなげられるかっていうところなのかなって思ったりします、ね。
多分今のあの Z 世代が、うん、まあ、おばさんおじさんになった頃には、うん、またさらにこう
こうだったのよって
何世代か分かんないけど、その時にはね、なんか2020年代やばいってなってるんだろうなって思います、
う
ん、
そうなる方がいいですね。
ですよね。ちょっとあのお時間迫ってきたんですけれど、はい、あやさんちょっと最後に告知などもしありましたらお願いします、うんうん、はい、
そうですね、さっきちょっとご紹介をした、クロージングの作品が、今ですね、ありがたいことに満席状態になっているんですけれども、なんとか席を調整しまして、明日の朝10時からあの若干数なんですけれども席を増席して販売することになりましたので、もし
あ
の聞いて興味を持っていただけた方がいらっしゃったら、ぜひ見ていただければと思います。
このミッションジョイ困難な時に幸せを見出す方法、これあの一般上映は来年なんですよね。
あ、そうですね、あの劇場公開前 の, あの特別上映になります。
うん、なのであのダライラマとデズモンド・ツツのね、まあ、その幸せとか喜びに関するトークで、あとなんかもう子供か
上映スタートします。
お仕事帰りなどね、ぜひ、はい、他には、
あと、まあ、あの今年の映画祭これでもう今週で終わってしまうんですけど、うん、おそらく来年もきっと継続できるんじゃないのかなと思うので、うん、あの映画祭のツイッターがあるので、あ、 X ですね、はい、よかったらフォローしていただいて、来年以降もあの足を運んでいただけたら嬉しいなと思います。
うん、まあ、あのあやさんね、この大丸 USDGs 映画祭以外でもいろんなところで活躍されてますので、うん、もしかしたらね、あなたの街の映画祭か映画イベントで、うん、お見かけするかもしれませんが、まあ、今日はあの本当に私のマブダチあーやちゃんがゲストに来てくれて本当に本当に嬉しかったです。
私もあのご一緒できてすごい嬉しかったです。にきちゃんが大好きです
。嬉しい。あの番組終わってしまいますけれど、あのこれからもどうぞ何
卒、そうですね、一緒にいろいろ何かやりましょうね。
あ、ぜひ一緒に何かやりたいね。今日はありがとうね。
ありがとう、
はい。じゃあね、バイバイ。明日のカレッジこの後も続きます。
向井のフラット、木曜日のパートナーを担当する横澤夏子です。
バタバタする朝をワクワクする朝に変えられるように頑張ります。パンサー向井のフラットは月曜から木曜朝8時30分から。